お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
11月1日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。人工妊娠中絶に対して反対運動を繰り広げていたジョアンナ・ハオ氏が南オーストラリア州議会への出入りを禁止されました。上院のテリー・スティーブンズ議長はハオ氏が取った脅迫的な行動の疑惑を禁止の理由として挙げたとガーディアン紙は報じています。スティーブンス氏が議会で明かした内容によると、議会はアデレード大学の法学教授であるハオ氏に対する複数の苦情を受け取ったとし、彼女が人工中絶を禁止する法案への支持を集めるため、議員たちを侮辱し、また脅迫的な手段を使ったとしています。ハオ氏はこの禁止措置に激しく反発、スカイニュースに対し、決定は恐ろしいものであり、オーストラリアの公務員による反民主的かつ権威主義的な一歩だと述べました。私がしたのは一般市民や運動家として当然できることです。すなわち特定の問題に対して議員たちがどのように投票するかを尋ねることです。これが民主的なプロセスです。そしてこれらの人々は州議会で南オーストラリア州民を代表するために年間21万5000ドル以上の報酬を受け取っています。ハオ氏でした。11月にオーストラリアでの講演を予定していたアメリカの保守派コメンテーター、キャンディス・オーウェンズ氏のオーストラリア入国ビザが発行されないことが分かりました。移民省が発表しました。トニー・バーク移民担当相はオーウェンズ氏について、ホロコーストを軽視し、イスラム教徒が奴隷制度を始めたと非難し、ほぼすべての方向に対して対立を煽る可能性があると指摘。オーウェンズ氏がオーストラリアに入国しないことがオーストラリアにとって最も適切な決定だと述べました。オーウェンズ氏は11月にオーストラリアの5つの都市で講演を予定していましたが、連邦野党やユダヤ人団体などがツアーの中止を求めていました。イギリスの高級老舗デパート、ハロッツの元オーナーで昨年死亡したモハメド・アルファイエード氏が元従業員らに性的暴行を加えていたとする訴訟で、新たに複数のオーストラリア人女性が虐待の告発を行ったと報じられています。実際に何人の女性が新たに告発を行ったのかは不明ですが、エジプトの億万長者であったアルファイエードに対する訴訟に関与している法律チームはオーストラリアやアメリカを含む世界中の多くの女性から連絡を受け取っているといいます。弁護士のブルース・ドラモンド氏はこれらの告発は大規模な虐待を示唆していると語りました。
As of today, we've now had inquiries from over 421 people.
現在421件以上の問い合わせを受けています。繰り返しますが、私たちは421件の問い合わせを処理しています。お問い合わせの大半はイギリスからですが、ハロッツやアルファエイドに対する告発は世界中から寄せられています。ドラモンド氏でした。オーストラリアの保安情報機構である ACO は、中東の紛争が国内での大きなテロ事件を直接引き起こしていないと発表しました。 ACO が発表した年次報告書によると、オーストラリアでは前年度の最後の四半期に5件のテロ攻撃、妨害、または疑わしい事件が発生していますが、いずれも中東での紛争が動機ではなかったとしています。これらのすべての事件は簡易な武器を持った若者が関与しており、メンタルヘルスが多くの事件において要因となっていました。また他の事件ではナショナリストや人種差別的な暴力団体が関わっていました。ACOはハマスによるイスラエルへの攻撃とイスラエルのガザへの対応が世界中での政治の対立と不関与の高まりを加速させ悪化させていると述べています。ニュースを続けます。政府によるとメディケアにクレームされていない請求が数百万ドルに上ることが分かりました。 これは主に患者がメディケアに対し、払い戻しに必要な銀行口座の詳細を提供していないからとのことです。ビル商店サービス担当省によると、本来受け取るべきであるメディケアベネフィットを申請していない平均的なオーストラリア人には、およそ260ドルを受ける権利があるといいます。また200人については、その額が1万ドル以上であることも明かしました。商店氏は全体的な傾向として、若者が最も多く申請していないと述べています。しかし、情報が更新され次第、メディケアベネフィットを受け取ることができると説明します。93万人の市民の皆さん、それはただそこにあるものです。まるで木からリンゴを摘むように簡単に手に入ります。ほんの10分の優先順位をつけるだけです。商店サービス担当省でした。オーストラリアの気候変動が深刻化しています。気象局と CSIRO が発表した新しい報告書によると、今後も熱波や激しい豪雨の頻度が増加し、山火事シーズンの長期化や海面上昇に直面すると予測されています。報告書ではオーストラリアで記録されたこれまでで最も気温の高い年で、9年間のうち8年が2013年以降であることも示されました。さらに2030年までの温室効果ガス排出削減目標を達成するには、現状以上に積極的な取り組みが求められるとしています。CSIRO のジェシー・ブラウン博士は、状況を変えることは容易ではないものの、だからといって無視できる問題ではないと述べました。これは非常に深刻で厳しい状況です。全世界に7年間しか残されていません。それを過ぎてしまっても温暖化を 1.5 度に戻す希望は残っていますが、一度温室効果ガスが放出されてしまうと戻すのは非常に困難で、元に戻らない影響も出てくるでしょう。必要な技術はすでに揃っています。私たちは前向きに、そして楽観的に、それらをうまく活用できると信じています。ブラウン博士でした。メルボルンの小学校に乗用車が突っ込み、一人の男子生徒が死亡した事件について、教育省は現在、教員並びに生徒や保護者と共同で取り組んでいると発表しました。オーバンサウス小学校の外で発生したこの事件では、他4人の生徒が重傷を負い、現在も病院で治療を受けています。教育省は可能な限りの支援を提供するとし、またベン・キャロル教育担当相は状況を注意深く見守っていると述べました。現在警察の重大事故捜査班によって調査が進められていますが、これは取りかかる警察官にとっても非常に辛い状況であるとクレイグ・マクエボイ警部補は述べています。本当に悲劇的な状況で、地域社会や学校コミュニティ、地元住民、そして救急隊員や警察にとっても非常に厳しいものです。死や重傷が伴う事故はつらいものですが、特に子どもが関与している事故はなおさらつらいものです。マクエボイ警部補でした。ニュースを続けます。クイーンズランド州で予定されていたトゥース・テリングの公聴会が中断されることが分かりました。新しく就任したデビッド・クリサフリー州首相が発表しました。このトゥース・テリングは植民地時代の実態を明らかにするために先住民がそれぞれのストーリーを共有するもので、2023年に超党派の支持で議会を通過した条約に向けた法律に基づいて実施されています。シェバーグ島やストラドブローク島での公聴会を予定していましたが、いずれも中止となる見込みであると、ジョシュア・クリーマー委員長は述べています。また、デビッド・クリサフリ氏はこの法案を撤回する方針を示しており、それが州にとって正しい決断と述べています。アメリカの有権者が大統領選の結果後に起こりうる事態について、深い不安を抱いていることが新たな調査によって明らかになりました。AP 通信とノーク公共問題研究センターが実施した調査では、有権者のおよそ4割が結果を覆そうとする暴力的な行動が起こることを非常に懸念していると回答しました。 また同じ割合の人々が法的手段による試みについても心配していることが分かりました。この調査結果はドナルド・トランプ前大統領が2020年の選挙結果を認めず、支持者が連邦議会を襲撃するという事件からおよそ4年が経った今も、民主主義の脆さに対する不安が根強く残っていることを示しています。トランプ氏は再選を阻まれたのは不正のせいだという主張を続けており、今回も自分が負けるとしたら、選挙が不正に操作された場合のみだと予測し、初当選以来の戦略を繰り返しています。AP 通信のギャリー・フィールズ氏によると、こうした懸念の大半は共和党候補トランプに集中しているとのことです。トランプ前大統領が敗北した場合、その結果を認めると予測したのは有権者のおよそ3分の1にとどまりました。一方でこの懸念はカマラ・ハリス副大統領には当てはまらず、ハリス氏が敗北した場合、結果を認めるだろうと答えたのは8割近くでした。フィールズ氏でした。最後にスポーツ、テニスです。アレックス・デミーノがパリマスターズでイギリスのジャック・ドラッパーに勝利、トリノで開催されるATP ファイナルプレーオフへの出場権に届く位置となりました。この勝利によりデミーノはシーズン終盤のチャンピオンシップに出場するため最後のスポットである8位につきましたが、来週開催される予選トーナメントまで確定はお預けです。しかしこのトーナメントで25歳のデミーノはトップシードとして出場しています。出場が決まればそれはデイビスカップキャプテンのレイトン・ヒューエットの2004年の出場以来、実に20年ぶりとなります。以上、11月1日のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。